ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをお伝えします。11月9日に拉致被害者松本京子さんの地元である鳥取県米子市において、日本政府拉致問題対策本部、鳥取県、米子市、北朝鮮拉致問題早期解決促進鳥取県議会議員連盟、および北朝鮮に拉致された日本人を救出するための鳥取の会の共催で、拉致問題の早期解決を願う国民の集いが開催されました。この集いの模様については後日詳しくお伝えする予定です。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉一教授に解説していただきます。11月14日、米韓自由貿易協定について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国の米韓自由貿易協定批准が遅れております。アメリカ側は、イ・ミョンバク大統領の訪米に合わせまして、10月12日に上下両院の本会議において、米韓自由貿易協定の実施法案を可決いたしておりますので、すでにアメリカ側は批准を済ましておりますが、しかし、韓国側は当初10月28日に国会通過ということを考えておりましたけれども、野党が反対に回ると、野党の反対の姿勢というのが非常に強くなってきたために、そうした目論みが挫折をしているということになります。米韓両国政府は来年2012年1月の米韓自由貿易協定発効を目指していましたけれども、こうした韓国側の批准手続きの遅れを見ておりますと、来年1月に発効するというのは難しくなったということが言えるかと思います。韓国で野党が米韓自由貿易協定の批准反対ということで、非常に勢いづいた原因でありますが、10月26日のソウル市長選の結果というものが大きく影響したと考えられております。ソウル市長選挙では野党の統一候補であるパク・ウォンスンという方が当選をいたしましたが、それによって野党側が非常に勢いづいたと。で、野党側からしますと、この米韓自由貿易協定の批准の問題というのを来年4月に予定されております総選挙の争点にしようと、 まあ、そういうことで、批准反対という姿勢を今強めているというふうに考えられます。でもちろん与党ハンナラ党は国会で過半数を占めておりますので、まあ、実は与党ハンナラ党が単独で可決することも可能であります。まあ、しかしソウル市長選挙に敗北したということで、まあ、今与党ハンナラ党も国民の声に、耳を傾けると、表明して、いわゆる強行採決を避ける、そういう姿勢になってまいりました。まあ、これは来年4月の国会議員選挙を考えますと、強行採決をすることによって、与党ハンナラ党の人気がさらに落ちると、国会議員にしてみますと落選の可能性というのも出てくるわけでありますので、そういうことを懸念しているというふうに考えられます。いずれにせよ現時点ではいつ韓国側が米韓自由貿易協定の批准にこぎつけるか、見通しが非常に不透明であります。いずれにせよもう少し時間がかかるということは避けられないと思われますが、その間にイ・ミョンバク大統領はこの米韓自由貿易協定が韓国にとって、様々な、メリットといいますか利益をもたらすということをより国民に対して訴えるであろうと考えられますし、同時にこの米韓自由貿易協定の発効によって、打撃を受けると考えられております。畜産業、したがって畜産農家への支援というものをより一層拡大すると、そういうことを行うんではないかと考えられております。で、そういう時期にどんどんこの米韓自由貿易協定の批准というものが遅れますと、やはり米韓関係にも影響を及ぼす。今アメリカは韓国との同盟関係と非常に重視しておりますが、この米韓自由貿易協定の批准というものができないということになれば、やはりアメリカの韓国に対する評価も変わってくる。それは北朝鮮の軍事的な脅威あるいは挑発行為への抑止としての米韓同盟というものの機能が落ちることにもつながりかねませんので、当然のことながら国民の中にはそういう不安もあるということを考えますと、いわばサイレントマジョリティといいますか、沈黙している多数派というのは実は米韓自由貿易協定の発効というのを望んでいるということが考えられます。したがって、最終的には与党ハンナラ党の強行採決によって米韓自由貿易協定が批准されることになる、そして来年2012年には発効することになると考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は2008年に行われた日朝実務者協議とその後の動きについてご説明します。2008年の日朝実務者協議ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。2008年の6月11日と12日の両日、北京において日朝実務者協議が開催されました。同協議では拉致問題や不幸な過去の清算等の問題についてお互いの立場を改めて主張し、特に拉致問題については真剣かつ突っ込んだ折衝が行われました。その結果、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を変更して、 拉致問題の再調査を実施するとともに、淀号関係者の問題の解決のために協力する用意がある旨表明しました。これを受けて日本側は、従来から実施している対北朝鮮措置のうち、人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除とともに、人道支援物資、輸送目的に限定した北朝鮮船舶の入港許可を実施する旨表明しました。続いて、8月11日と12日の両日、中国の瀋陽において行われた協議では、調査の目的や具体的対応について合意がなされ、今後、こうした合意に従って、北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動を取るため、すなわち、生存者を発見し、帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりました。また日本側も、北朝鮮が権限が与えられた調査委員会を立ち上げ、調査を開始すると同時に、人的往来、及び航空チャーター便に関する規制の解除を実施する用意がある旨、表明しました。日朝実務者協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。8月の実務者協議の後、当時の福田総理大臣が辞任を表明しました。これを受けて、2008年9月4日、北朝鮮側から、日本の新政権が実務者協議の合意事項の履行について、どういう考え方なのかを見極めるまで、調査委員会の立ち上げを差し控える旨、通報がありました。その後、福田総理の辞任を受けて発足した麻生内閣、さらに、2009年の政権交代後の鳩山内閣、菅内閣、及び野田内閣の下においても、合意事項を実施しない状況が続いています。日本側としては、野田内閣においても、拉致被害者に関する全面的な調査が早急に開始され、生存者の帰国につながるよう、引き続き北朝鮮側に対し、強く求めていく考えです。以上、2008年の日朝実務者協議とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は、本年10月18日に頂戴したものです。それでは、お聞きください。徹、元気でいますか？こちらも皆元気でいるから、あまり心配しないでください。さて、今年日本では大地震とそれによる津波が東北地方を襲って大変な事態となりました。また、台風による大きな水害もありました。多くの犠牲者が出ましたが、国を挙げてこれに立ち向かい、復興を目指して努力しているところです。これらの災害を通じて、多くの国民が家族や家庭の大切さについて思いを深くしました。我が家では、今更ながら徹のことが思いやられて、帰国がなかなか実現しないことを 苦しく思っています。ところで、日朝の交渉は前回の6カ国協議以来膠着状態が続いています。私たちにとっては大変に歯がゆいことですが、トールにとってもさぞかし辛いことだろうと思います。日本政府は常に事態打開の方法を探っていますし、トールたちの暮らしの安全について配慮するよう強い申し入れを引き続き行っています。野田総理大臣は、自分が行くことで拉致問題が解決するのであれば、いつでも北朝鮮に行くと、とても心強いことを言ってくれています。どうかもう少し辛抱してください。そちらでも水害があったり、食料事情があまり良くないとの情報が伝わりますが、トールが具体的にどういう暮らしをしているのか分からず心配しています。きちんと保護されていることを願っています。いつまでもこうした状態が続くはずはありません。再会できる日がきっと来ますから、どうか望みを捨てず元気でいてください。みんなでトールの帰国を待っています。兄より。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコさんのラララをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、 ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。